皆さんこんにちは。 KAT アロー、語ろう届け未来へ。京都の明日をトークする、それは未来を示す矢となる。この番組はそんな思いを込めて作られています。若者たちが語り合うことを通して新しい時代を作っていきたい、そんな番組になればいいなと考えています。さて今回はその第22回です。まず参加者の紹介です。コメンテーターは京都産業大学教授柴原博史先生、
こんにちは。
ファシリテーターは京都市立八条中学校教諭西賀太郎先生、
こんにちは。
京都市立西京高等学校の有志3名と京都市立唐久中学校の卒業生有志3名、
こんにちは。
さて今週はハロウィンウィークです。今回の収録では皆さんに仮装してきてもらいました。ヒューガ君のその面は何ですか？
なんかベネツィアのお面なしですね。モナミさんも角がすごいですね。
そうですね、ちょっと朝起きたら生えてて、まあ仮装じゃないんですけど朝起きたら生えてたんで、
どう見ても作り物って気がするんですけど。
朝起きたら生えてたんで。
ああそうですか、じゃあちょっと触れないでおきます。ごめんなさい。そのモヒョさんの仮面もよくわからないですね。
ちょっとなんか自らメイクをしたいと言い出して仮面にさせてきました。
どういうことですか？ちょっと突っ込みにくいんでやめてください。もうでもいいですね、仮装って。そのハロウィンですからね、皆さんもお聞きの方はハロウィンで何かするんでしょうか。まあぜひ楽しいハロウィンウィークをお過ごしください。それではじゃあ今日のミニ授業に入ることにしましょう。今日はこのお話を聞いて語り合おうと思います。誰かのために。
僕が見取った患者さんにスキルス胃がんにかかった女性の方がいました。余命3ヶ月と診断され、彼女は諏訪中央病院の緩和ケア病棟にやってきました。ある日病室のベランダでお茶を飲みながら話していると、彼女がこう言ったんです。先生、助からないのはもう分かっています。だけど少しだけ長生きをさせてください。彼女はその時42歳ですからね。そりゃそうだろうなと思いながらも返事に困って黙ってお茶を飲んでいた。すると彼女が、子供がいる、子供の卒業式まで行きたい、卒業式を母親として見てあげたいと言うんです。9月のことでした。彼女はあと3ヶ月12月くらいまでしか生きられない。でも私は春まで生きて子供の卒業式を見てあげたいと。子供のためにという思いが何かを変えたんだと思います。奇跡は起きました。春まで生きて卒業式に出席できた。こうしたことは科学的にも立証されていて、例えば希望を持って生きている人の方が癌と戦ってくれるナチュラルキラー細胞が活性化するという研究も発表されています。おそらく彼女の場合も希望が体の中にある見えない3つのシステム、内分泌、自律神経、免疫を活性化させたのではないかと思います。さらに不思議なことが起きました。彼女には2人のお子さんがいます。上の子が高校3年で、下の子が高校2年。せめて上の子の卒業式までは生かしてあげたいと僕たちは思っていました。でも彼女は余命3ヶ月と言われてから1年8ヶ月も生きて2人のお子さんの卒業式を見てあげることができたんです。そして1ヶ月ほどして亡くなりました。彼女が亡くなった後、娘さんが僕のところへやってきてびっくりするような話をしてくれたんです。僕たち医師は子供のために生きたいと言っている彼女の気持ちを大事にしようと思い、彼女の体調が少し良くなると外出許可を出していました。母は家に帰ってくるたびに私たちにお弁当を作ってくれましたと娘さんは言いました。彼女が最後の最後に家へ帰ったとき、もうその時は立つこともできない状態です。病院のみんなが引き止めたんだけど、どうしても行きたいと。そこで僕は、じゃあ家に布団を敷いて家の空気だけ吸ったら戻っていらっしゃいと言って送り出しました。ところがその日、彼女は家で台所に立ちました。立てるはずのないものが最後の力を振り絞ってお弁当を作るんですよ。その時のことを娘さんはこのように話してくれました。お母さんが最後に作ってくれたお弁当はおむすびでした。そのおむすびを持って学校に行きました。 久しぶりのお弁当が嬉しくて嬉しくて、昼の時間になってお弁当を広げて食べようと思ったら、切なくて切なくて、なかなか手に取ることができませんでした。お母さんの人生は40年ちょっと、とても短い命でした。でも命は長さじゃないんですね。お母さんはお母さんなりに精一杯、必死に生きて大切なことを子供たちにちゃんとバトンタッチした。人間は誰かのためにと思った時に希望が生まれてくるし、その希望を持つことによって免疫力が高まり、生きる力が湧いてくるのではないかと思います。
KAT アロー、語ろう、届け未来へ。この番組は若者たちが語り合うことを通し、新しい時代を開くことを目指して、ラジオミックス京都千本北王子の千北スタジオからお送りしています。それでは雑賀先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。奇跡は起きました。さらに不思議なことが起きました。びっくりするような話をしてくれたんです。このお医者さん、主人公お医者さんですね、ものすごく驚いてます。すごくこう心が動いています。なぜ、どんなふうに、何に対してこんなに心が動いたんでしょうか。考えてみましょう。ではモナミさん、どうですか。
その余命が3ヶ月で、そこから長いこと生きたっていうのもそうですけど、それをするために、その生きるために、と誰かのために、人はよっぽどしんどくても立てないみたいな状況でも、誰かのためにって、そのすごい大事な人のことを思ったら、何でもとは言わないけど、そのすごく無理やと思われてたことでもできるんやっていうところ、その人を思う気持ちに感動したんやと思いました。なっちゃんさん、どうですか。
私もその免疫を活性化させた気持ちとか、立てなくても台所に立って、で娘のためにお弁当を作ったりとか、その人を思うことで生まれる力、希望を持つことによって免疫力が高まり、生きる力が湧いてくるっていうことに、すごい驚いたし、感動したんやと思います。タイガは、
この患者さんが余命3ヶ月なのに、この 1年8ヶ月も生きたっていうことが、まずもうそれ自体が奇跡で、でさらに立てるはずもないのに台所でお弁当を作ったっていうのが、もうそれは自分の娘のために、そうやって立てないのに頑張って立ってっていうのが奇跡だと思います。もひょさん、どうですか。
私もこうみんなと同じような感じで、このもう生きられない、もうあと3ヶ月しか生きられないって言った、そのこのお医者さんはそのことを言ったんだけど、結局その彼女の気持ちで、そんだけな1年8ヶ月も長生きして、でしかもこう卒業式まで見るっていう目標を持った時に、その卒業式まで両方子供さん両方とも見て、その後1ヶ月してって、もうすぐだと思うんですけど、卒業式の後すぐ死んじゃうっていうのは、その目標まで頑張ろうっていう、その気持ちの持ちようで、なんとかなることもあるんだなっていう感動と驚きかなって思います。ヒューガ君、どうですか。
僕もタイガ君と一緒なんですけど、こう最初3ヶ月って言われてて、そこからもう1年半ぐらいも生きて、 そんで2人の子供を見れたのがほんまに奇跡っていうか、もう見たいっていう一心だったんでしょうか。でもそれでしかもこう立てるはずもないのにおむすびを作ってあげるっていう、最後の力を振り絞るっていう点でこう奇跡で立てて作れたんだということが、この人にはびっくりするようなことだったんだと僕は思います。はるかさん、
その言われていた余命よりもはるかに長く生きたこととか、お弁当立てるはずもないけどお弁当を作ってくれたところとかにまず驚いたのもあって、なんでそれができたかっていうと、そのお母さんの子供を思う意志の力がなんとかしたんだなっていう、なんか医学が発達してとかやったら、あ、確かに余命伸びたなとか、なんか動けるようになったなとかあるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃなくてお母さんの持っている意志の力がこう余命を伸ばしたり立ったりすることにつながったんだなっていう事実に一番驚いてるんじゃないかなって思います。
このお母さんの姿、この一人のね、一人の人だけの状態で驚いてはるのかな。もちろんお母さんすごいんだよ、すごい話だね。お母さんの姿すごいんだけども、どうかな、お母さんがこういうすごいことをしていることに気づいている人ってお医者さん以外に誰かいる？大河君どうかな。
そうですね、これ3ヶ月、余命3ヶ月って告げられているので、それでもこの2人の子供が卒業するまで生きたっていうんで、その子供もそのお母さんがここまで生きてくれてってすごい驚いてると思うし、それで最後の力を振り絞ってお弁当を作ってくれたっていうのにすごく感動してると思います。もひょさんどう思いますか。
もう私もその娘さんがこの何お母さんがそこまで頑張ってくれたってことにも驚いてると思うし、そのこのお医者さん自体もそのこのお母さんすごいなっていうのだけじゃなくて、こう医学でこうなんていうの、科学的な方法でしかできないところとは違って、その人間の心持ちとかそういうなんかちょっと科学的に説明しにくいところをでもその病気を治すまでは言ってないけど、こう寿命を延ばしたりとかできるっていうところ全体に驚いてるのではないかなと思います。なちゃんどうですか。
娘たちが母親は立てない状況やったのに立って台所に立ってお弁当を作ってくれたっていうのを気づいてくれたことにも驚いてるんじゃないかなと思います。
嬉しくて嬉しくて切なくて切なくて、そういうふうに子どもたちは思ってるんですね。で、そんなこと言葉には当然お母さんには言ってないんだろうけれども、お母さんは子どもたちがそういうふうに気づいているということを心の中ではやり取りしてるのかな。日向君どうかな。
まあお母さんも娘さんもその家族ですから、こうそういう心のやり取りは多少なりとも絶対はあると思います。立つこともできないって言って、こうそういうお弁当を作ってくれたっていうことをこう医師の人に話したのも、こうお母さんが頑張ってたってことを伝えてあげたいっていう娘さんの気持ちが あったので、そういうところでは心のやり取り的なものはあったんだと思います。モナミさん
と、その娘さんとかも外出許可が出るかどうかぐらいやから、お母さんがだいぶしんどいっていうのは分かってたんじゃないかなと思うし、それで帰ってきてからこうもう休んどいてみたいな感じやのにお弁当を作ってくれるから、こう私娘さんは大事にされてるんやろうなみたいなことも思ったやろうし、何よりこう作ってくれるので勇気づけられたんじゃないかなとは思います。はるかさんどうですか？
私もちょっと似たような意見で、その他人だから心を通わせる、完全に通わせるっていうのは多分不可能であるとは思うんですけど、やっぱりお母さんが帰ってきてお弁当を作ってくれるのもそうだし、余命宣告って多分そのお母さんだけに言われたんじゃなくて家族にも普通言われてると思うんですけど、それを知っててなお1年8ヶ月余命よりもはるかに長く生きてくれたっていうのは、やっぱり自分たちを思ってだなっていうのは子供は絶対受け取ってると思うし、その母親が子供を思う気持ちの大切さじゃないけど、その受け取った愛情っていうのはやっぱりしっかり感じているんじゃないかなと思います。
はい、子どもたちはお母さんのこの姿を見てすごく大事なことを受け取っているんですね。すごく大事なことを受け取っている、そしてその子どもたちが受け取ってくれているっていうことは、お母さんにもちゃんとこれ伝えられたなっていうふうな実感って持てているように感じる。どうかな、なちゃんどうですか？
伝わってはいるかな。いや、まあ他人やし言葉にしんとちゃんとは分からんと思うけど、まあなんとなくそうやといいなってくらいには思ってたんじゃないかなって思います。タイガは
と、このお母さんがこうこの子供たちに伝えたかったっていうことは多分愛だと思います。で、このお母さんはこの子供を思ってるから、その愛があるからここまで長く生きることができたんだと思います。でその子供たちもそのお母さんの愛を感じて、で多分このお母さんが亡くなってからもっと親孝行したらよかったなとか思ったりしてると思うんですけど、多分お母さんは満足して亡くなったんじゃないかなと思います。はるかさんどうですか？
そのやっぱり多分娘さんは確実にお母さんの愛とかそういうものを受け取ってはいると思うんですけど、なんやろ、お母さんはがもうすぐ死んでしまうっていうのは多分娘さんも分かってたと思うから、なんかお母さんの前でなんかこうかな、切ないとかいう感情を表してたんかなと思うと、なんやろ、微妙かなと思ってて、伝わってないとは思わないんですけど、娘さんがその大切なものを受け取ったっていうのをお母さんにはちゃんと伝えてはいないんだろうなっていうのはあります。もちろんお母さんは、まあ、多少ないとも感じてはいると思うんですけど、あんまりこうお母さんから娘へはちゃんと伝わってるけど、娘からお母さんへのその伝わったよっていう感情はどうなんでしょう。私はあまりちゃんと伝えられてないんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。でも少なくとも娘の側にはしっかり伝わってるんですね。でここで大切なことをちゃんとバトンタッチできた、でそのために生きていたかったということなのかな。やっぱり単にこう生きていて その生存しているも生きているっていうこともすごくすごいことなんだけども、そのことだけじゃなくて生きているということによって何かが伝えられたというそのことがあるのかな、やっぱり。はい、もう本当はね、もっともっとねこのことについては君たちも気づいていることもあると思うので、たくさんお話も続けたいんですけれども、今日のこの授業はここで終わることにします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
愛ってすごいですよね。このお母さんだってもう立てないぐらいで、もう多分いつ亡くなってもおかしくない状況で、それでも娘のためにお弁当を作るってすごくない？お弁当を作るために自分が死ぬかもしれないみたいな、
なんか半端な心意気じゃ無理やんな、うん、なんかそれこそ相当重い感情じゃないと、うん、多分、
まあ自分が愛してる人ならなんか愛してる人でもう自分のライフも少ないってなったらできるんじゃないかなって僕は思うかな。僕は多分できます。はい、はい、大事な人ができないな。
なんかそのわざわざこうお弁当を作ったってところがちょっとなんていうのらしいっていうのがあって、うん、こう小学生の子供とかやったら帰ってくるのも早いし、どっか遊びに行こうとかなると思うんですけど、高校生の娘さんかな、娘さん息子さんやったから、うん、そのお弁当でしか表せないっていうところもあって頑張ってたんじゃないかなって思います。
そこにお母さんの何やろ意志の強さっていうのは割と普通に感じるよな、
うん、すごいと思う。
なんか結婚してる人の方が独身の人より寿命が長いみたいなもあるし、多分それも愛の、
そうやな、あるかもしれない、
うん、なって思います。
柴原先生からコメントをいただきましょう。柴原先生よろしくお願いします。
はい、語ろう届け未来へ、ちょっぴり深く感じ考え語り合えましたか？今回の話題っていうのは、大学が言ってくれたように愛であったりから親子家族のありよう、あるいは関係性の中にあるかけがえのない命について考えさせてくれる内容だったというふうに思います。私自身がこのコラムに初めて出会えた時、もう嫌になるくらい自分のことばっかり考えている私自身の姿に気づかされた、そんな思いがしました。と考えてみると、家族の中であれ、学校であれ、職場であれ、あるいは地域社会の中であれ、私たちはこれまで、そしてこれからの人生の中で誰かのためにという思いを持ってどんなことをしてきたんだろうかな、あるいはどんなことができるのなのかなということを考えてしまいます。やはり誰かのために、まあ、この意識やその行動はやはり自分自身の人生をより豊かなものに導いてくれる、まあ、そんなものにもなるのかなという思いを持っています。で、実はこのコラムというのは、私たちの道徳という本があって、これは今全国の小学生中学生が使っている本なんですが、その中に紹介している内容なんですね。で、この私たちの道徳のこの内容なんだけれども、実は、京都市のある中学校が夏休みに、その学校の生徒にこの私たちの道徳にある内容の中で心に残ったものは一体どれですかっていうアンケートをしたんですね。その中で1年2年3年とも全てトップになったのがこの誰かのためにというものだったんです。で、実はその時のアンケート調査は保護者にも行われてて、こんな本を今使ってるんですけど、この中でちょっと心に残ったものを紹介してくださいっていうアンケートしたのね。実は保護者もこの、まあ、私たちの道徳、実は184ページにあるんだけど、このコラムを上げて なんとすごいことに愛媛県のある中学校でも全く同じ結果が出てきてるんだね。私はそのことを聞いたときに、日本の中学生も捨てたもんじゃないな、いろんな情報とかいろんな内容が入ってるのに、この誰かのためにっていうのを選んでくれたっていうね、素敵だなというふうに思いました。最後にこの鎌田実先生が紹介してくれる言葉があったように、私たちもナチュラルキラー細胞が活性化できるように、常に希望を持って前向きに生きていこうとする姿勢を大切にしていけたらいいですね。以上です。
ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組についてのご意見ご感想などがございましたら、 FM870 ラジオミックス京都、ファックス番号は 075-432-5806 075-432-5806、 E メールは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto まで、ぜひぜひお送りください。お待ちしています。本日の司会は京都市立 最強高等学校2年はるか、朗読は京都市立最強高等学校2年もひょでした。それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。